全地よ、神に向かって喜びの叫びを上げよ。皆の栄光を褒め歌え、栄光に賛美を添えよ。神に向かって歌え、御業はいかに恐るべきものでしょう。道からは強く、敵はあなたに服します。全地はあなたに向かってひれ伏し、あなたを褒め歌い、皆を褒め歌いますと。来て神の御業を仰げ、人の子らになされた恐るべき御業を。賛美歌163番歌詞を黙読いたしましょう。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記第一章26節から31節、旧約聖書2ページです。創世記第一章26節、神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這う者、すべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。実を全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這う者などすべて命ある者にはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものを柄になった。見よ、それは極めてよかった。 夕べがあり朝があった第六の日である。次に新約聖書ルカによる福音書第20章20節から26節、新約聖書149ページです。ルカによる福音書第20章20節。そこで機会を狙っていた彼らは正しい人を装う回し者を使わし、イエスの言葉尻を捉え、総督の支配と権力にイエスを渡そうとした。回し者らはイエスに尋ねた。先生、私たちはあなたがおっしゃることも教えてくださることも正しく、またエコひいきなしに真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで私たちが皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの企みを見抜いて言われた。デナリオン銀貨を見せなさい。そこには誰の肖像と銘があるか。彼らが皇帝のものですと言うと、イエスは言われた。それならば皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、その答えに驚いて黙ってしまった。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、新しい日曜日の朝をあなたが与えてくださり、こうして命と健康、信仰といただき、礼拝を捧げる時を与えてくださり、ありがとうございます。長い梅雨が続き、梅雨寒の中、体調崩しやすいこの季節の中にあって、あなたが今日も新しい命を与えてくださり、今礼拝を捧げることが許されております。幸いを心から感謝いたします。一週間の生活で疲れを覚えている中で、また新型コロナウイルスとの戦いの中で不安を抱え、ストレスを抱えている中で、なおあなたは私たちを奮い立たせてくださり、こうして礼拝へと導き入れてくださいましたことを心から感謝いたします。憂鬱な思いを抱えています。そのような中にあって、あなたが今朝私たちの教会に集うすべての人々に、あなたが必要と考えていらっしゃる言葉を、このしもべが聖霊の働きによって聖書から力強く豊かに正しく語ることができますように、語るべき言葉を与えてください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運んでください。信仰をどうぞ役者に育んでください。礼拝に集うことができず、すでに印刷配布された説教原稿に目を通しながら、あるいはインターネットホームページの礼拝の音声を聞きながら、今礼拝を捧げております兄弟姉妹もいます。等しく聖霊が降り注がれ、インマヌエル、神がここにおられるとの喜びを経験することができますように、どうぞあなたの働きをお願いいたします。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。本来ならば夏休みを目前にし、来週の日曜日の午後から毎年恒例の夏季学校を一泊二日で行い、神の家族であることを神職を共にしながら体験するはずでありました。しかし COVID-19 の影響で中止せざるを得なくなりました。 教会の営みを破壊する疫病が全世界を覆っています。神の敵が使わしたこのウイルスをあなたが一刻も早くこの地上から消滅させてください。そのために働く人々、ワクチンや特効薬の研究に勤しむ人々があり、感染してしまった人々に仕える医師や看護師が薬剤師がおり、またさまざまなこの世の営みの中で働く人々がいます。誰もが感染の危険性を抱えながら不安とストレスと戦っています。神様、一刻も早く元の生活に戻ることができ、私たちもこの場で喜びの賛美の歌声を上げることができるようにしてください。厳しいこの沈黙の中において歌心を蓄えることができますように。クリスマスまで5ヶ月になりました。教会の夏の伝道の技を祝福してください。夏に巻き、秋に巻いた神の言葉の種がクリスマスに大きな実を結び、天に大きな喜びが与えられますように。この夏の小さな子どもたちから年齢を重ねた者たちまで、すべての世代にわたっての健康と平安とが守られますように。入院中の兄弟姉妹がいます。どうぞ癒してくださいますように。またこの場にあなたが戻し、一緒に礼拝を捧げる日をお与えください。使える家族の者たちがいます。支えてくださいますように。介護を受けている人々がおります。高齢者施設で生活している人々がいます。小さな幼子がいます。長時間の通学通勤を余儀なくされている人々もいます。それぞれにあなたが健康を守っていてくださいますように。長く雨が降り、多くの地域において川が氾濫し、家が流され、田畑や家畜が水浸しになり、土砂災害の恐れがある中で生活している人々がいます。県を越えてのボランティア活動に行くこともできず、さまざまなところで支障が出ています。途方に暮れている人々がいます。生きる希望、力さえ失ってしまうような状況の中に置かれている人々がいます。その地に住む人々にあなたが必要を満たしてくださいますように。その健康を守っていてください。全国の諸教会、全世界の教会が礼拝を捧げ、祈りを捧げています。その祈りを一刻も早くあなたが実現してくださいますように。この世界に誠の平和、平安をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に。聖書に記されている言葉の中でも有名な言葉のうちの一つです。かつて私たちの教会が用いておりました口語訳聖書が、皇帝をカイザルと翻訳していましたので、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に、この言葉で覚えている人が多いかと思います。カイザルものはカイザルに、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に。教会が税金のみならず、政治や経済のことを考えるときに必ず引用される言葉です。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に。どういうふうに私たちが政治的な判断をしたらいいのか、国家をどう考えるのか、税金をどのようにして納め使うのか、 社会に生かされているとき、さまざまな出来事が次々と起こる。そのときにどう判断したらよいのかというときに必ず引用される言葉です。私たちは世捨て人のように、天上人のようにして生きているわけではありません。教会につながりながらこの地上で生かされています。自分がどういうふうに政治的な立場に立つのか、国家どう考えるのか、社会を、倫理を、道徳をどう考えるのか、これは絶えず私たち問われることです。もう一回、日本の国が、世界の国が抱えている最重要課題について自分はどう考えるのか、税金をどう用いてほしいのか、それぞれの考えがあるかと思います。私は牧師ですから、この場で自分の考えを説教団から言うということは現に慎まなくちゃいけないと思っています。しかし社会に生きる一員として自分の考えはあります。本当にこのことのために税金使っていいのか、あるいはこういう政策をしていていいのか、そういうことは絶えず考えます。その時に政治や国家、社会や倫理、いろんなことを考える時に、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に、この言葉に絶えず立ち返るということはとっても大事なことです。この言葉は救い主主イエスキリストが語ってくださった言葉です。主イエスがこの言葉を語ってくださるのには一つのきっかけがありました。22節、ところで私たちが皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうかと尋ねた人々がいました。ローマ皇帝に税金を納めてよいかどうか、私たちにとって全くつまらない話に聞こえるかもしれませんが、はじめに申しましたように、私たちがこの地上で生かされているときに絶えずこの言葉に戻ってくるということは大事だ。そのきっかけを生み出した言葉、ローマ皇帝に税金を納めていいかどうか尋ねた人がいました。立法にかなっているかどうか、聖書の言葉、神の言葉にかなっているかどうか、自分がこれから税金を納めようとしているけれども、その税金はこういう使い方されるけれども、それを納めていいかどうかわからないから尋ねてください、教えてください、そういうふうな問いではありません。だから実につまらない問いです。すでにお話しいたしましたように、この第20章には次々と主イエスに質問した人々が登場します。第20章1節、ある日イエスが神殿の境内で民衆に教え、福音を告げ知らせておられると、祭司長や律法学者たちが長老たちと一緒に近づいてきていった。我々に言いなさい、何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰か。祭司長、律法学者、長老たちが主イエスにまず問いました。来週聞くことにしております。第20章27節、さて復活があることを否定するサドカイ派の人々が何人か近づいてきてイエスに尋ねた。ユダヤの人々の中でもサドカイ派と呼ばれる人々が主イエスに問うています。そして今朝聞いております第20章20節、正しい人を装う回し者を使わし、イエスの言葉尻を捉え、総督の支配と権力にイエスを渡そうとした。回し者らはイエスに尋ねた。回し者、義を装う回し者が主イエスキリストに尋ねた。こういうふうに次々と主イエスに問うた人々が登場しますが、この人々が問うた問いは問いにはなっていません。なぜかというと、主イエスから教わった答えによって自分を変える気が全くないからです。ただ質問しているだけです。なじっているだけです。 質問という形をとっていても自己主張しているに過ぎない、変わる気はない、わからないから教えてくださいなどというふうな謙遜のかけらもありません。義を装う回し者と翻訳されている言葉、義人であることを装うという意味です。言い換えると偽善者です。本当は義人ではない、正しくないのにもかかわらず、さも自分は正しい人間かであるかのように装う偽善者たち。この義というのは神の義です。自分は神の義を知っている、神の正しさを知っている、神の義について自分はよくわきまえている、それを身につけていると思い込んでいる人々です。熱心に神を求めている、神の義を求めている、信仰深い人間であると自認している回し者たちが主イエスのもとに使わされてきた。ルカによる福音書は義を装う回し者としか書いていませんが、同じ出来事を記しておりますマタイによる福音書とマルコによる福音書によれば、これは誰であったかというと、ファリサイ派とヘロド党の人々でした。神の民イスラエルの人々の中でファリサイ派、ヘロデ党と呼ばれる人々でした。ファリサイ派とヘロデ党の人々、政治的な立場も信仰的な立場も正反対です。ファリサイ派と呼ばれる人々は聖書の言葉を遵守し、律法を厳格に守り守っていると自他ともに自認していた人々です。政治的な立場は反ローマです。ヘロデ党というのはローマ帝国が認めたユダヤの領主ヘロデを支える人々です。政治的な立場は当然新ローマです。ファリサイ派の人々とヘロデ党の人々が誰から使わされたかというと、立法学者と宰相たち、長老たちです。立法学者というのは、今私右を手にしてますけれども、ファリサイ派の仲間ですよね。右翼的な人々です。ヘロデとサドカイ派、そして宰相、これは全部政治的な立場から言えば、新ローマです。反ローマと新ローマの人々が一緒になって、ここで、主イエスが語ってくださる言葉の言葉尻を捉えて亡き者にしようとしているということ、そもそも律法学者と宰相が一緒になるということも珍しいことです。律法学者も宰相たちも信仰の指導者ですけれども、その信仰の立場というのは違う。その律法学者と宰相たちが長老たちと一緒になって回し者を使わした、その回し者は反ローマであるファリサイ派の人と新ローマであるヘロデ党の人々、こういうふうに政治的な立場も信仰的な立場も全く違う人々が主イエスキリストを亡き者にするために一緒になった、恐るべきことです。こういう人々が主イエスのもとに今使わされてきた。19節から20節、律法学者たちや宰相たちはイエスが自分たちに当てつけてこの例え話されたと気づいたので、イエスに手を下そうとしたが民衆を恐れた。そこで機会を狙っていた彼らは正しい人を装う回し者を使わし、イエスの言葉尻を捉え、総督の支配と権力にイエスを渡そうとした。主イエスキリストを亡き者にするためにどういう力を利用しようとしたかというと、総督、ローマ皇帝が使わした総督ポンティオ・ピラトの力を借りようとした。誰が借りようとしたかというと、律法学者ファリサイ派の人々。律法学者ファリサイの人々というのは 普段ローマ帝国について苦々しく思っていた人々です。そういう人々が主イエスキリストを亡き者にするために、政治的な立場も信仰的な節操も何もかも捨てて、主イエスキリストを一生懸命亡き者にしようとしている。頼ったのが総督ピラトの力、支配と権力です。主イエスキリストを亡き者にするその機会を狙っていた。一体いつからその機会を狙っていたかというと、ずっと遡ってルカによる福音書は第6章において、すでに何とかしようという企てを立てています。第6章というのは主イエスの伝道が始まった直後です。今、まあ、この第20章というのは受難週、十字架を目前にしたところです。少なくとも3年間ずっとその機会を狙い続けてきていた。いや、もっと遡ってマタイによる福音書第2章では、王ヘロデが新しい王の誕生と聞いて、ベツレヘムの周辺で生まれた2歳以下の男の子を虐殺するという暴挙に出た。主イエスのこの地上でのおよそ33年間にわたるご生涯は、ずっと狙い続けられたご生涯であった。ずっと人々は主イエスキリストを殺そうとしていた。信仰的にも政治的にも対立し、正反対の人々が一生懸命亡き者にする。ローマ帝国の権力と力を利用して、使わされた人々がこう語っています。21節、先生、私たちはあなたがおっしゃることも教えてくださることも正しく、またエコひいきなしに真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。誠に陰銀無礼です。確かに主イエスキリストは真理、聖書の言葉に基づいて神の道を教えてくださる、人間の生きるべき道を教えてくださるお方だから、主イエスがおっしゃることも教えてくださることもみんな正しい。エコひいきもなさることはなさらない、分け隔てをなさらないお方だ。もし本当にこう思っているのであれば、主イエスが語ってくださった言葉にきちっと耳を傾け、それに従えばいい。全くその気はない。どこで人間の偽善、義を装うということが明らかになっているかというと、ここですね。主イエスキリストの言葉の前で、聖書の言葉の前で、聖書に書いてあることは正しい、主イエスがおっしゃることもその通りだと思う、でもそれに聞き従おうとしないというところで偽善が明らかになってくる。はじめにも申しました、主イエスが答えてくださるその答えに本当に聞き従う気があったかどうかというと、そうではない。だからこの人たちが問うた問いは問いになっていないと申しました。わからないからどうぞ教えてくださいと思って問うた質問ではない。皇帝に税金を納めていいかどうかわからないから、神の言葉に基づいて正しいかどうかよくわからないから教えてくださいというのではありませんでした。自分たちが変わる気がない、質問のための質問、主イエスキリストの言葉尻を捉えるための問い、殺すための問いです。自分たちは最初から答えを持っていて、その答えにぴったりと当てはまる答えを与えてくださる限りにおいて、主イエスキリストを救い主として受け入れる。下手をすれば私たちも実にしばしばこの義を装う回し者と同じ姿をとってしまいます。自分は変わるつもりがない、相手を変えようとします。聖書の言葉に従って自分を変えようとするんじゃなくって、自分の言葉に従って聖書の言葉を変えてしまおうとします。聖書の言葉を土台にして自分の人生を築いていく、あれ政治や経済や国家や社会や倫理のことを考えるんじゃなくって、自分が先に政治的な事柄や道徳倫理的な事柄の答えを持っていて、その答えとぴったりの言葉を聖書から引っ張り出してこようとする。 もう自分が土台になってしまう。聖書の言葉を利用しようとする。そこで何が起こっているかというと、実戒の言葉で言えば主の名をみだりに唱えることになります。神様神様って何回も何回も言い叫ぶことなのではなくって、神の言葉を利用するということがそこで始まる。自分は変わるつもりがない、主イエスキリストを変えようとする、神を変えようとする、聖書の言葉を改ざんしようとする。下手をすれば自分にぴったりの救い主だけを求める、言葉を求めようとします。ファリサイ派の人々が、あなたがおっしゃることは本当に正しいと本気で信じているのであれば、素直に受け入れて変わればいい。その気はさらさらない。正しいものであるということを予想、過ちは一体どこで明らかになるかというと、先ほど申しましたように、主イエスキリストが語ってくださる言葉を受け入れ、本気で変わろうとするかどうかということ、ここで明らかになる。適当に聞いておく、自分が変わらないでいい程度に聞いておく、それが偽善だ。主イエスキリストがこの地上におられた時、一生涯通じて戦われたのが偽善でした。22節。ところで私たちが皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。ローマ皇帝に納めるべき税金、いろんな種類の税金がありました。でここで問題になっている税金というのはどういう税金だったかというと、聖書の学者たちの研究によると、それは人頭税と呼ばれる税金であったようです。人の頭の税金と書きます。一人いくらと決まっていた。それが1ヶ月分なのか1年分なのかよくわからないところがありますが、一人1デナリオンを納める決まりになっていました。1デナリオンというのは普通の労働者1日分の給料です。その家庭の収入が多いかどうかにかかわらず、1人当たり1デナリオンを納めることになっていました。ですから貧しい家庭にとっては大変つらいことであったに違いありません。しかしその金額が多いか少ないかなどというようなことではなくて、そもそもローマ帝国に、ローマ皇帝に税金を納めるということは、私たちが想像できないほど耐え難い屈辱的なことでした。だから徴税人と呼ばれる人々は、神の民イスラエルの人々から大変忌み嫌われていた。罪人の代名詞として使われていた。ローマ皇帝に税金を納めるなどというようなことは罪を犯すことと等しい、そういうふうに考えられていた。我々が脱税したらそっちが罪ですけれども、この当時ローマ皇帝に税金を納める役割をする徴税人、その働きは罪だと考えられていた。ローマ皇帝に税金を納めていいかどうか、律法にかなっているかどうか、この問いに主イエスキリストを陥れる巧妙な罠が仕掛けられていました。もし主イエスがここでローマ皇帝に税金など納める必要がないと語られたならば、反逆罪で即刻主イエスは逮捕され、裁判にかけられ、重罪ですから死刑です。ローマ皇帝の権力を貶めた。主イエスがローマ皇帝に税金を納める必要などないと語られたら反逆罪。律法学者やファリサイの人々は喜んだかもしれませんが、サドカイ派や祭司長たちやは困ったと思います。新ローマの人々です。逆に税金を納めるべきだとシエスが答えられたならば、律法学者やファリサイ派の人々はじめ多くのユダヤ人、神の民イスラエルの人々から評判を失ってしまうことになる。主イエスキリストこそ救い主、ローマ帝国からの解放をもたらしてくださる新しい救い主だというふうに期待をかけていた。 その期待を裏切ってしまうことになる、失望してしまうことになる。ですから主イエスがどっち答えられても息の根を止めることができるというふうに人々は考えている。しかし主イエスはこの悪巧みを簡単に見破られました。24節から25節、デナリオン銀貨を見せなさい、そこには誰の肖像と銘があるか。彼らが皇帝のものですと言うとイエスは言われた。それならば皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。デナリオン銀貨を持っていらっしゃい、わざわざどこかへ家に取りに帰ったわけじゃありません。人々は持ってたんです。自分の財布の中に入れてたんです。しかしここは神殿です。神殿の境内です。神殿の境内でまだデナリオン銀貨を持っていた。デナリオン銀貨、ローマの貨幣です。このあと全財産を捧げた女性が登場します。レプトン銀貨2枚を捧げた女性が登場します。彼女はもう全然何も持ってない。でもこの人々は神殿にもう出て、両替人のところで両替をした後、まだローマの貨幣をポケットに持ってた、お財布の中に入れていた。帰り道マーケットに寄って食べ物を買うつもりがあったのかもしれません。しかし潔癖な人々はそういうローマの貨幣を神殿の境内に持ち込むということさえ意味嫌っていた。虫唾が湧くようなお金です。なぜ持ってるのか。ローマ皇帝はけしからない、総督もけしからないと言っていたとしても、結局ローマの貨幣でなければ日々の食べ物を食べることもできない。自分たちは今ローマ帝国に支配されているということを嫌でも認めざるを得なかった。しかもこのローマ帝国のお金っていうのは誰の肖像と銘があるかと主イエスが問うていらっしゃるように、貨幣の表には皇帝の肖像が掘られていた。裏側にはローマ皇帝神の子大祭司という文字が刻み込まれていた。そういうお金を使わざるを得ないというのは屈辱的なことです。私たちがもし毎日毎日の日本の国が発行している貨幣でもお札でも、そこにこの人が神の子大祭司だなんていうのことを刻み込まれているお札や貨幣を用いざるを得なかったらどんな思いになるでしょうか。それで献金しなくちゃいけないとなるとどんな思いになるでしょうか。それは容易に想像することができると思います。しかしそういうものを神殿の境内でなおも財布の中に入れていた。帰り道どっかで食べ物を買うということがあったのかもしれない。ローマ皇帝に支配されているということを嫌でも認めざるを得ない。ですから皇帝のものは皇帝にと主イエスキリストがお答えになられたのは、あなたたちがいつもそのお金で食べ物を買ったり家賃を払ったりしているように、同じように税金を納めたらいいじゃないか、そうお語りになられた。そこですぐ問われることは、神を信じて生きている人間というのはどんなに横暴な独裁者が支配しているような国であったとしても、自らを神と称するような人間であったとしても、あるいはどんなに国が間違った方向に行っていたとしても税金を納めなくちゃいけないのかということです。その国家に従わなくちゃいけないのかということです。国家と教会ということは2000年間ずっと課題になってきた事柄です。そんなの古い話じゃありません。今から80年ほど前、ドイツがヒトラー、ナチスによって支配された時、教会は分裂しました。ナチスに 反対する教会もありました。しかしナチスの手先になる教会もありました。同じキリスト教会なのにもかかわらず二つに分裂してしまった。政治的な立場が全く違った。政治的な立場とは違いますけれども、しかしアメリカではかつて奴隷制度を認めるか認めないかということで、教会が同じ教派であるのにもかかわらず南北に分かれてしまうという歴史を持っています。今もそうです。今はどういうことで教会が分裂し始めているかというと、同性愛同士の結婚式を認めるかどうかということ、女性の教職を認めるかどうかということで教会が分裂する。日本の教会は長く女性の教職を認めてきていますけれども、しかし日本の教会でも認めていない教派もあります。その最たるものはローマカトリック教会。そういうことからについてどういう答えを出すか。主イエスキリストが国家についてお語りになったのは、ローマ皇帝についてお語りになったのは、新約聖書福音書においてここだけです。他にはない。しかも自ら主イエスキリストが皇帝のものは皇帝にとお答えになったのではなくって、質問のための質問、主イエスキリストの息の根を止めるための質問に対して強いられて語らされたのがこの言葉です。カエザルのものはカエザルに、神の民イスラエルの人々は強大なローマ帝国の支配のもとに置かれていた。しかし主イエスキリストは一度もローマ帝国に対する反逆革命を企てられたことはありません。その結果人々の失望を招き十字架に送り込まれてしまったとも言えます。皇帝のものは皇帝に、しかしすぐに付け加えられました。神のものは神に返しなさい。結局ローマ皇帝の像が刻み込まれている貨幣を持ちざるを得ないじゃないかということを主イエスキリストがおっしゃりたかったのではなくって、もっと大事なことがある。あなたたちは一体誰の形を刻み込まれている存在なのかということです。お金には皇帝の像が刻み込まれているけれども、あなたたち自身は一体誰の像が刻み込まれているのか、それを思い起こしてほしい。今朝創世記の第一章27節を引用いたしました。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。私たち人間は神の形を持った存在、神にの形が刻み込まれている存在です。税金を納めていいかどうかということよりも、あなた自身は神の形が刻み込まれている存在でしょう。だから神のものは神に。この礼拝において私たちが献金を捧げます。献身の印としてこの献金を教会のために用いてくださいと必ず長老たちが祈ります。神のものは神に、一つは私たちは献金によってお返ししています。しかし献金さえ捧げればいいというようなもんじゃない。私たちはこうして礼拝に集っています。1日24時間のうちの何分かを祈りのために、聖書を読むために使います。1週間の1日日曜日の朝、わずかに1時間ぐらいですけれども、その時間を神様にお返しします。礼拝を捧げることによって私たちは自らを神にお返ししている。自分は神の形に作られた人間だということ、神の形が刻み込まれている、神にかたどって作られたというのはもうしばしば申しています。神様と応答することができるという意味です。神が呼びかけると私たちが答える、私たちが呼びかけると神様が答えてくださるという、そういう関係にあなた方は作られた存在でしょう。主イエスキリストがそうお問いになったのは、きちっと礼拝しなさいということだけじゃなくって、 あなたたちは自分たちの問いたいことだけ問うているけれども、ご自分が問う問いに対してきちっと答えてほしい、そういう願いを込めてのことです。神の形に作られた存在でしょう。神の言葉を聞きながら、それに対して応答しながら生きる存在でしょう。だからきちっと聞いてほしい。本当にあなたがおっしゃることが正しくって、教えてくださることも正しいと回し者が言っているのであれば、その通りに生きたらいいということです。ただ単に税金を納めるかどうか、あるいは献金を捧げるかどうかなどというようなことなのではなくって、主イエスキリストが語ってくださった言葉が正しい、教えてくださることも正しいと思うのであれば、それを受け入れて生きたらいい、そういう応答をしてほしい。そのためにあなた方は神の形に作られた存在だということを、ここで主イエスキリストはお語りになった。ですから、皇帝のものは皇帝に、神のものは神にっていうのは、単なる政治論や国家論、税金の納め方を主イエスキリストが教えてくださったような言葉ではありません。はっきり言えば、主イエスは回し者が問うた問いに対する答えを拒絶なさりながら、もっと大事なことがあるというふうに主イエスキリストはお語りになった。しかも私たちが忘れることができませんのは、どういうところでこの皇帝のものは皇帝に、神のものは神にとお語りになったかというと、この直前9節から19節にどういう物語が収められていたかというと、ブドウ園の悪い農夫たちですの例え話です。農夫たちは収穫したものをブドウ園の主人に返すことを拒否しました。ブドウ園の主人って誰かというと、神様ご自身です。農夫たちっていうのは神の民、イスラエルの人々、ユダヤの人々、あるいは律法学者、ファリサイの人々、そして私たちです。ブドウ園というこの私たちの人生、人生の中でいただいたものを神にお返しするところで、ブドウを主人に納めることを拒否した。次々と使わされてきたしもべたちを農夫たちは殺した。その物語が収められていた直後に、皇帝のものは皇帝に、神のものは神にという言葉が収められています。次々と使わされてきたしもべというのは預言者たちでした。預言者たちに託して収穫したブドウを主人に返すということをしなかった。つまり、次々と使わされてきた、主人のもとから使わされてきたしもべである預言者たちの語る言葉に耳を傾けなかった。最後に使わされてきた一人息子、主イエスキリストをこれから殺すことになります。一体私たちが、神のものは神に、私たちが神の形に刻み込まれた存在だということは一体どういうことかというと、先ほども少し申しましたように、きちんと主イエスキリストが語ってくださった言葉に応答する、聞くということです。聞いて従っていくということ。さらに遡って第19章46節、私の家は祈りの家でなければならない、ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。神殿にもう出ている人々の心が強盗、神にお返しするんじゃなくって神のものを奪う、そういう心に似ているとおっしゃった。この一連の流れっていうのは、三つがバラバラのことなのではなくって、みんなつながっている言葉です。神のものは神に、私たちは神の形に刻み込まれた存在だということを信じて受け入れて洗礼を受けました。教会に生きるものになりました。だからこうして毎週日曜日の朝礼拝を捧げています。世間の人々から見れば、このコロナウイルスが流行っているところでどうしてそんな毎週行くのかというようなことになるのかもしれませんが、私たちはそれでも礼拝を捧げる。それどうしてか、神のもの神に、作られた存在だから、私たちは不自然なことをしているんじゃなくって、ごくごく自然なことをここで毎週毎週している。私たちが神の形を持った存在、神様と向き合うことができる、神に 呼びかけることができる存在、主の名によって祈ることがどれほどありがたいかということを、このコロナの災いの中で私たちは感じています。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちを神と応答することができる存在として作ってくださり、聖霊を豊かに降り注いでくださり、あなたの言葉を聞き、その言葉に基づいて葡萄園という人生を歩むことを許してくださり、ありがとうございます。この地上においてさまざまな判断を求められることがあります。聖書の言葉に耳を傾け判断することができますように、また何よりもさまざまな分野において責任を委ねられている人々が、国家として、政治家として、医師として、教育者として、また介護や看護にあたる者として、その判断を間違うことがありませんように、知恵と力と勇気と聖霊によってあなたが与えてください。語りました言葉を一人一人に運び、また次の日曜日、この場に戻ってくることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌339番歌詞を黙読いたしましょう。献金を捧げいたします。
神様、今日もあなたに招かれ豊かに御言葉をいただきましたことを感謝申し上げます。私どもあなたから多くの賜物をいただいておりますが、ただいまその一部を献身の印として御前にお捧げいたしました。どうかこれを御用のために用いてください。この感謝と願い、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。